ようくんの
星読みラボ。星読みラボのお時間です。星読みラボは占星術を占いとしてではなく、唯一無二の自分の設計図として捉えるための番組です。ナビゲーターは金沢シーサイド FM の相田真由です。本日もご一緒していただくのは占星術エデュケーターのようさんです。ようさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回までですね、2週にわたり12星座、こちら12サインと呼んでおりましたが、12サインそれぞれの特徴について教えていただきました。今回からはですね、はい、ついに占星術ということで、その占星術の星でわかることシリーズ、まず第1弾月編になります。
はい、はい、
で早速なんですが、この占星術の自分の星座の配置がどうやってわかるのか教えていただきたいです。
はい、そうですよね。多分いろいろ喋ってきて、うん、自分のことを知りたいとか見てみたいっていう方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、これ実は今はすごくありがたいことに、ネットでいくらでも簡単に調べることができまして、うんうんうん、占星術で自分自身の星の生まれた時の配置を調べるには、大きく生まれた日にちと時間、そして場所ですね。
場所もなんですか？
そうなんですよ。この3つの条件が揃っていると、すべてしっかり見ることができるんですよね。うんうん、なので、まあ、出生時間、お生まれになった時間と場所って、あんまりご存じない方も多いんじゃないかなと思うので、よければ母子手帳だったりとか、あとは場合によっては、へその緒の箱の裏側に時間が書かれていたりとか、年代によってはあるみたいなので、一度ご確認をされて、ネットでホロスコープ無料というふうに検索をすると、いろんな検索ツールが出てくるんですね、うんうん、どちらをご利用いただいても大丈夫なので、うん、そちらに出生日時と場所を入れてもらうと、自分の生まれた時の星の配置が出てくるので、それで月が何座なのか、水星が何座なのかっていうのを知ることができるかなと思います。
面白い、知らなかったです。
そうなんですよ、
ね、そうなんですね。自分の誕生日もちろん、はい、生まれた時間と場所をしっかり確認して、
はい、
インターネットでホロスコープ無料で検索してみて、はい、この後の放送を楽しみにしていただきます
。そうですね、はい、ただ実は時間がわからないっていう方も稀にいらっしゃいます、うんうん、特にご高齢の方とかだと、もうご両親にご確認ができないとかっていうこともあったりするので、絶対に時間がわからなきゃいけないわけではないんですよね、うん、時間がわからないと見れないことっていうのがありまして、はい、その一つが実は今日話していく月なんですね。
これは時間で、
はい、時間によってだいぶ月って早く動くので、うんうん、逆に時間がわからなくても日にちさえ確定していれば、月以外の天体に関しては見ていくことができるので、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、月までしっかり知りたいという方は、ぜひ時間をですね調べてもらったらと思います、うん、
まずは母子手帳を、
はい、
チェックしてみてください。それではですね、今回のテーマ、
はい、
月星座で何がわかるというところなんですが、
はい、
月で読み取れるのってどんなことになりますか？
そうですね、占星術の中で月が司っているものっていうのが、日常意識と呼ばれるもので、はい、ボケっとしてる時の自分自身だったりとか、うん、自分が何か物事を見たり聞いたりした時に、無意識にどんな風に受け取るのか、うん、もしくはどんな風に興味を持つのかという心の癖みたいなものが月で分かることができるんですよね。なので月を見ていくと、その人自身が素でどんな人なのかっていうことだったり、うん、もしくは日常意識なので、どんな日常を送っていきたいと思ってるのかっていうのが分かるんで、なんか毎日つまんねえなとか、なんか最近疲れがなかなか抜けないなとか、うん、日々の生活の中に関するお悩みを持ってる人っていうのは、月を見てあげると、どうやったら日々が充実していくのか、もしくは心が癒されていくのか、リラックスタイムの活用方法、こういったものをねしっかりと知ることができるのが月の力なんですよ。
これ月を知るとどんな風に活かせますか？
そうですね、今言ったみたいに、うん、まさにじゃあ例えば最近仕事が忙しくて疲れてきたと、でリフレッシュするのにあたって、うんうん、自分自身のサインに合わせたリフレッシュ方法っていうのがありますので、うんはい、それをちゃんと取り入れてもらえれば、うん、例えばお休みが1日しかなかったとしても、うん、有意義に過ごすことができるとかね、そんなところにも使えるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ自分のリフレッシュ方法とか、本当に素でリラックスしてどんな人なのかって知ることで、自分の疲れを吹っ飛ばせるということなんですかね、
はいはい、あとはパートナーシップとかでも、うん、相手の月と自分の月が何なのか分かってると、はい、どうして私の言葉をこんな風に受け取られ てしまうんだろうとか、うん、逆にあの人はどうしてこんなこと言ってくるんだろうっていうことのモヤモヤもそうですし、行き違いとかっていうのも実はかなり減らせるっていうところがありますね。無意識に受け取っちゃってるので、うん、そんなつもりではないっていうことが結構世の中いっぱいあったりするので、うん、そこをやっぱ知っていくことで、あ、こうやって伝えたらいいんだなとか、うん、あ、そんなつもりで言ってないんだなとかっていうこともちゃんと分かってあげられるっていうのも月のいいところかなと思いますね。
なるほど。自分だけではなくって、はい、身の回りのお友達とか恋人パートナー家族の月の星座を知るのもまた大切、
はい、大切ですね、うん、さらに実はですね、はい、月は子供は基本的に月を使って生きているんですよ。
え、どういうことですか？
特に天体ごとに一番使える活用できる年齢っていうのが決まってまして。
え、面白い。
そうなんです。で、月が0歳から7歳の間なんですね。なので、だいたい小学校上がってすぐぐらいまでのお子さんっていうのは、うん、月星座をメインに使って生きているので、何座生まれとかっていうふうに聞かれることよりかは、うん、月が何座なのか見てあげることで、なかなか子供って自分の気持ちをやはり言語化できない生き物ですよね、うん、そこでちゃんと親側が、あ、ここにちょっと癇癪が起こってんのかなとか、ここに興味を持ってるんだなっていうことを星を通じて分かってあげることができるので、より子育てだったりとか、本当にあの月星座に関してはうちの生徒も含めて子育てに生かしてもらってる方がめちゃくちゃ多い分野ですね。
そうなんですね、はい、すごい面白い。
そうなんです。
確かにお子さんってなんかこう自分の世界がありますよね。
そうですね、
それぞれ、
うん、
確かに子供の頃は特に本当言葉も拙い部分ありますし、
はい、
全部を親も受け止めきれない。
そうなんですよ。
と思うので月星座がそこをサポートしてくれるなんて面白いな。
そうですね、うん、もちろん親も自分の月星座とか太陽星座の世界で生きてるので、うん、それと全然違う月星座を持っているお子さんだと、うん、もうちょっと理解ができないっていうところもあったりして、本当にねめちゃめちゃ子育てに皆さん使っていらっしゃいますね、月星座は、
うん、そうなんですね、
はい、
これって例えば家族だから星座の配置が似てるとかってあんまりないんですか？
あんまりないんですよね。そうなんですね。
そう
なんですよ。だから本当に調べてみないとわからないっていうところがありますね、う
ん、じゃあ本当まさに人それぞれのその人ごとにパーソナライズされてた自己分析ツールってことなんですね。
まさにそういうことですね。
面白いですね、はい、そんな子育てにも役立つ月星座なんですが、例えば、はい、どんな星座があるの
か。そうですね、前回からもサインのお話してきましたけれども、はい、一応今回は全部はお話できないのでいくつかねピックアップしてお話ししようかなと思うんですけども、うん、逆に相田さん、どのサインが気になるとかありますか？
うわー、どこ気になるかな
相田さんのピックアップによって多分リスナーの方が、あ、言ってくれたっていうのがあるかもしれないですけど、
いつも後回しにされがちな魚座で、はい、
あ、分かってますねそうなんですよ。大体ね、頭から解説していくんで、うん、魚座の方は待ちがちなんですけど。
そうですよね。まだかな、はい、まだかな。
そうですね。魚座の月星座の方っていうのは、うん、基本的に自分自身の想像した世界というのをすごい大切にしてるんですよね。うん、頭の中でちょっと想像なのか、妄想なのか、わからないものがどんどん広がっていったりするので、うん、基本的にあまり他者に理解されないというか、してもらえなかったりするんですよね。うん、ただ、すごく心優しくて、慈愛に満ちた心というか、だから弱いものだったりとか、いじめられていたりとか、仲間外れとか、そういったのはやっぱすごく気にして、うん、放っておけなかったりとか、傷ついている人がいると声をかけたくなっちゃうとか、うん、それがもう無意識でできてしまう月星座なので、うん、あと基本的にあまり縛られるのを嫌う、規則とかルール、こういったものに縛られるのがあまり得意ではないんですよね。月が魚座っていうことは日常でもその意識を持っているので、実はちょっとですね、時間にルーズだったりとか、もしくはこう決まりをちょっとあまり守れないみたいなところがありまして、だからこう細かいキチキチと厳しいところで働いたりするとストレスが溜まりやすくなってしまっていて、全体的にフレキシブルだったりとか、自分の自由がある程度効くような職場環境とか、そういったところで働けると心的なストレスって結構少なく済むかなというのがあって、特に月星座が魚座の方で学校生活で苦労される方が多いんですよね。
そうなんですね、はい、集団行動というか。
そうです、そうです、そうです、うん、で決まりがもうありますよね。何時から何時までこれやんなきゃいけないとか、いつまでにこれを提出しなきゃいけないとか、
うん、確かに宿題もたくさんありますもんね。
そうなんですよ、うん、そんなことより他に気になることが想像の中で膨らんでいってしまうので、うん、どっちかっていうとちょっとアーティスティックな気質だったりとか、まあ、スピリチュアルとか目に見えない世界に興味を持たれる方っていうのも多い特徴ですね、うん、月魚座のね、はい、
そんな方はどんなリラックス方法が向いてる るっていうの。
そうですね。やっぱり自然に触れ合うっていうのがすごくよくって、うん、ナチュラルなこの四季の移ろいだったりとか、海とか山とか、そういったものに触れ合うと癒されていくっていうことがありますね、うんうん。あんまりこうなんかサプリメントとかマッサージとか、もしくはカラオケに行ってとか、友達とワイワイっていうことよりかは、うん、何か、まあちょっとスピリチュアルな言い方になっちゃうんですけど、大きな流れを感じられるものの中にいるっていうのが結構大切なので、それこそ神社みたいなところにいて、うん、ベンチでゆっくり瞑想してみたりとか、うん、そういう時間とか決まりとかに縛られない、行き当たりばったりで行動して、その中で自分の時間を大切にするような、ゆったりとした過ごし方をされると非常にいいかなっていうふうに思いますね。
やっぱりベースとしてこう、マイペースな、
そうですね。
星座ってことですよね。
はい。
これもまた魚座の人すべてというよりは、この月星座が魚座の人っていうことですもんね。
さすがですね。相田さん。そうなんですよ。そういうことですね。
そうなんですよね。
はい。
だから見てみないとやっぱりわからない。
そうです、そうです。太陽星座、お生まれの星座が魚座だったとしても、うん、月が別のサインであれば、やはりそのリラックス方法っていうのは変わってくるかなっていうことですね。
ね、そうなんですね。
はい。
だから月星座が魚座の人はこういった性格で、こんなリラックス方法が向いてるということなんですが、もちろん真逆のリラックス方法、
はい、
それとさっきお話ししていたカラオケとか、
はいはいはいはい、
みんなでワイワイとか、そういうリラックスが向いてる星座もあるよってことです
ね。あるんですね。
これも気になるんですが、
はい、
今日はここまで。
なんということでしょうか。あっという間ですね、本当にね。
本当にあっという間なんですが、
はい、
そろそろエンディング近づいてまいりました。
はい、
ここでですね、ヨウさんの SNS、
はい、
教えていただきたいなと思います。
は
い、
YouTube の方で、ヨウくんの星読みアカデミーというチャンネルをやっておりまして、うん、こちらは先生術を日常に使っていくための活用方法だったりとか、うん、あとは星以外にもですね、日常もしくは人生に役立つような考え方、そういったものも楽しく面白く発信をしておりますので、はい、もしご興味があればですね、うん、YouTube でヨウくんの星読みぐらいまでで検索してもらえれば出てくると思いますので、うん、よろしければチャンネルに遊びに来ていただけたらなと思っております。
ぜひチェックしてください。私もさっき調べたら出てきました、
はい。ありがとうございます。
チャンネル登録しました。
ありがとうございます。助かります。
はい、ぜひ YouTube でヨウくんの星読みアカデミーで検索してみてください、
はい、
そちらでもね、もっと詳しいお話チェックできるということですもんね、
はい
はい、ぜひそちらも合わせてお楽しみください。それではですね、いよいよ終わりの時間迫ってまいりました。占星術を学問としてお話ししてきました星読みラボ、そろそろお別れの時間です。ご一緒にお届けしたのは占星術エデュケーターのヨウさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは金沢シーサイド FM の相田真由でした。それではまた次回もお楽しみに。さよなら。
ヨウくんの
星読みラボ。
石井精進油では現在お客様のために共に働いてくれる正社員契約社員を募集中。皆様のライフワークに合わせた仕事を多数用意しています。詳しくはホームページをご覧ください。未来に向けて安心をつないでいく石井精進油。
トヨタ車のことならウェインズトヨタ神奈川磯子店にお任せください。高品質な整備技術で安全安心をお届けします。根岸駅から徒歩3分、綺麗な花壇と大きな SDGs マークが目印です。地域の皆様に愛され65年、これからも愛され続けるお店を目指します。スタッフ一同心よりお待ちしておりますので、ぜひご来店ください。
85.5 金沢シーサイド FM。
3月14日土曜日、時刻は午後4時14分を回っております。まもなく15分になります。ここまでですね、ヨウくんの星読みラボをお届けしてまいりました。こちらね、収録番組になっております。毎週土曜日午後4時からね、お届けしておりますけれども、いかがでしたでしょうか。ね、あ、こう占いというまた別の角度でね、こう学問で占星術を見るっていうね、ちょっと面白い番組になっております。 YouTube チャンネルですね、でもアーカイブ、しかも動画付きで見ることができますので、ヨウくんの星読みまで検索するとね、星読みアカデミーというね YouTube チャンネル出てきますので、ぜひそちらチャンネル登録して動画付きでねお楽しみいただければなと思います。そして来週のねこのラジオもね聞いていただけたら嬉しいです。はい、それではですね、ここからは金沢ワイドをお送りいたします。いつもですねこの時間、私のマザー木村佳乃がですね担当しておりますけれども、今日は、いろいろありまして、僕がこの時間金沢ワイドを担当させていただきます。というのもですね、このあと夕方4時20分過ぎ、4時半前後ぐらいでですね、ある場所からですね電話中継がね届きます。リポートとはねまた別なんですけれども、これはまたね面白い取り組みをしているところとね中継がつながってお話聞くことできますので、そちらをね楽しみにしていただければなと思います。はい、ではその前にですね、ちょっとね最近の僕の近況報告をねさせていただければなと。先日3月12日ですね、木曜日、僕のまあ1ヶ月に1回必ず行っております心臓のね検査、に行ってまいりました。はい、まあ、結果から言うと無事に、はい、元気で特に変わらず悪くなってるとかもなく、まあ、今回はね検査少なめ、血液検査のみだったんでね、ほんとすぐ終わったんですけれども、特に機械のね異常もなく無事に、元気ですよということでございました。はい、花粉症もないんでね特に困ったこともなく、なんともなく過ごすことができました。はい、なんで特になんかご報告することはないんですけれども、ちょっとねその病院で少し悲しいことがありまして、まあなんか辛いことがあったとかそういうわけじゃないんですけども、辛いことっちゃ辛いことなんですけど、僕がこの心臓の、まあ、手術をして以来、まあ、約5年ぐらいになりますかね、ずっとこう担当してくださっていた担当の先生がなんと3月いっぱいでいなくなってしまうというお話をね言われまして、こう診察がね終わった時に、まあ大体診察って僕の場合始まると、じゃあ血液検査から結果からこれこれこうでこういうこうでこう大丈夫ですね、問題ないですね、体調どうですか、最近いかがですかみたいな話をして、まあそのそういう話をしてね終わりなんですけども、木村さんって神妙な面持ちになって、木村翼さんにちょっとお伝えしなきゃいけないことがありまして、いいですか、なんかやばい病気でも見つかったかなとかね、ちょっとドキドキしたんですよ。怖いと、家族3人いるし、何言われるんだろうって、もう俺死んじゃうのかなと思ったんですけど、実はですねこの3月で私が転院することになりましてって言われて、あ、こうなんか良かった反面悲しかったというか、自分に対してのこうなんかねえちょっと微妙な宣告をされるのかと思ったらそうではなく、ちょっと私がねこう転院することになりましたっていうお話を聞きまして、いやーちょっとねショックでしたね。まあここまでね約5年ぐらいねずっと見てくれた先生で、とってもね優しく、時にはねまあちょっと厳しいこともね言ってくれたりとかね、感染症気をつけなさいとかね、まあ、そういったところもいろいろ言ってくれる先生であって、もう基本的には優しくて、こうなんか困ってることあったら言ってねっていうね、僕の中では先生の中で珍しくちょっと優しめの人というかね、こうちゃんと話がこう聞いてくれるというかね、そういう先生だったんで好きだったんですけど、いやーその先生がいなくなってしまうということで、でまあねもう4月次の外来から変わるということだったんで、まあそれについて、まあ、曜日の変更はどうですか、木曜日でいいですかみたいな話とか、そういった話をしながら最後のねお別れをしてきましたけれども、だからね僕ね思いました、その先生のためにもですねやっぱりなんとか健康に最後このね僕が目指している治療までね行ってご挨拶できたらいいなと思ったんで、本当に改めてちょっと健康を気をつけていきたいなというふうに 思いました、はい。まあ、そんなね、まあ、出会いと別れの季節は言いますけれども、うん、そういったねお話があったんでね、ちょっとご報告しました、はい。そういう悲しい話、まあ、悲しくもないか、もう次のステップアップと思えば、うん、まあね、そういったねやっぱ話が多くなる時期でございますから、まあね、くよくよしちゃうこともあるかもしれませんけれど、前向きにね、さっきも言いましたけれども別れもあれば出会いもあるんでね、はい、まあ、一生の別れじゃないんで、僕の場合はまた再会を目指してね頑張ろうっていうねエネルギーも湧いたんで、なんとかやっていきますよ、はい。さあといったところでね、一曲お届けして、その後ですね、電話の中継行きたいなと思いますので、お楽しみにしてください。それでは一曲お届けいたします。この時間最初の曲、メガリューでデイバイデイ。
後ずさりせず立ち向かえ Day by day 新たな世界へ。
やれば何かがそこで見えるさ、次へと続く道が現れる。
流れてく
時のスピードに負けないように、立ち止まってしまわぬように、出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける。踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと。明日へと涙流した最後の日はすぐには思い出せないくらい、時を忘れて夢中になったことから遠ざかってた。トンネル駆け抜ける、踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと。明日へと
自分でいつの間にか、まあいいかって投げやりになっていた。目を輝かせていた頃の思いとは違う場所にいる今、過去も後悔するよりも大切なのは現在。願う気持ちに限界はない、未来の結果ばっか気にしない。もっともっとしたいよ心ゆくまで、後ずさりせず立ち向かえ Day by day 新たな世界へ。思い込んでる上で増えてなんて大したことじゃね、Hey、傷つくことを恐れないで広げよう可能性。流れてく
時のスピードに負けないように、立ち止まってしまわぬように、まだ出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける。踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで走り出せ明日へと。明日へと
忘れたままの現状、
今ならまだ間に合う。
もっと見つめる自分を、いつだって目指すのは前方、
そこからまた始めよう。
流れてく
時のスピードに負けないように、立ち止まってしまわぬように、まだ出口まではほど遠い闇のトンネル駆け抜ける。踏み出す一歩が力を生み出すから、迷わないで明日へと。走り出せ明日へと。明日へと走り出せ明日へと。明日へと走り出
磯子区にある S ワークスは戸建て住宅、アパートの塗装、屋根工事など塗装からリフォームまで確かな技術ときめ細やかな対応で住まいをトータルサポート。塗装のほか住まいのお悩みごと、リフォームにもプロの技術で対応いたします。ぜひ弊社にお問い合わせください。
栗田園では確かな品質、厳選したこだわりのお茶を各種ご用意しています。その他栗田園がプロデュースする丸栗ジェラート、たい焼きもございます。家族みんなでお楽しみください。おいしいお茶はごちそうの締めくくり、茶の栗田園横浜南部市場店。
金沢シーサイド FM。
時刻は午後4時26分を回ったところです。金沢ワイドをお届けしております。パーソナリティ木村翼です。お聴きいただいた曲、メガ流でデイバイデイでした。さあここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらねお伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
はじめまして。
金沢シーサイド FM の木村と言います。
大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
はい、今日大阪はどうですか、天気は。
天気はねすごいいいんですけど、
はい、
あのまたなんか寒の戻りなのか、
はい、
結構寒いです。
あ、本当ですか。
風が吹いてて。
ああ、なるほどなるほど、はい、そう、こっちも、ね、天気はいいですけどね、割とね寒い日がね続いております。体調崩してないですか。
大丈夫です。元気満々です。
元気満々ですか。
満々です。
ありがとうございます、はい、それでは今日です、早速ねちょっとお聞きしたいことがありますのでお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
そうです、そうです、
はい、交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
きっかけはですね、
はい、
あの地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
はい、
で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
はい、
まあ、せっかくなんでゲームイベントに合わせて、うん、ゲームが作れないかなっていうことで、生成 AI を活用して作ってみたら、
はいはい、
作れたんですよ、ゲームが。
作れちゃったみたいなことですか。
で、作れたんですけど、
はい、
そこからなんか教習所らしくですね、
はい、
その交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
はい、
あの少し時間をかけてですね、
はい、
で、今回のご紹介いただきました、あの本当に教習所で交通安全を学べるような、
うん、
テレビゲームがあの作れたということなんです。
はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
ゲーム名はですね、
はい、
走れメロンなんですよ。
走れメロン。
走れ
メロンっていうのはいわゆるあのフルーツのメロンですか。
フルーツのメロンですね。
メロンだけど、いわゆるあの有名なお話とちょっとこう文字ってというか、
はい、もう
メロス的な。
おっしゃる通りです。
ああ、なるほど。
オマージュを、
オマージュ
して作らせていただいたっていう経緯がございます。
なんかキャッチーで、はい、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
はい、
なんかこう初めての方もこうね入りやすそうですね。
ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
はい
はい、あの有名な作品なので、
うん、
多くの方が、まあ、特に保護者の方が、
はい、
あのパッとこうイメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
はい、
でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです、
はい、子供向けにできてるみたいなところなんですか。
あ、そうですね、本当に、はい、
その交通安全の、まあ、安全教育みたいなところですか。
おっしゃる通りです。
なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうとどういったところがありますか。
一番の違いはですね、はい、もうまず失敗しても安全っていうことですよね。
あ、なるほど、
うん、ゲームの中の世界なので、はい、まあ、例えば実技で自転車に乗って安全教室するってなっても、
はい、
そのどうしても怪我のリスクっていうのが、うん、あったんですね、
はい、
でその怪我がなかったとしてもこう外でですね、自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに 寒かったらその体調を崩したりとか、
はい、
もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとかっていうのがあるんですけど、はい、テレビゲームなので基本的にはもう教室というかお部屋の中で、
はい、
できるので、
うん、
失敗しても安全、まあ、それと、ね、怪我をする可能性っていうのが、まあ、もう、まあ、ほとんどないとは言え
そうですよ、ね、
ないって言っていいと思うんですけどね、うん、なんか興奮してバーンとこう動いてどこかに当たるとかいうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ、今までも全然、怪我はなくですね、
はい
はい、実施できてこれたので、まあ、うん、そこが一番大きいですかね。失敗しても安全、怪我をすることがないっていうことですね、はい、
そうですね。もう確かにこう交通安全のこう勉強とかルールっていうのは、はい、学校でこう周回的なことで校庭とかでやったりすることは あっても、
はい、
実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。
そうですね、
警察官の方たちが見本で見せてくれる、
うんうん、
っていうのはありますけど、
はい、
そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で、実際に体験できるのがこの走れメロンというところですね。
そうですね。
いや、これは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました。
はい、ありがとうございます、
はい、この走れメロンってこうね、一見まあ走れメロスのオマージュだし、
はい、
まあ、メロンが走るんだろうなっていうイメージは、はい、湧くんですけど、
はい、
ゲーム性みたいなのはどんなゲームになってるんですか。
ゲームはですね、
はい、
まあ、そのメロン柄のヘルメットをですね、
はい、
かぶった可愛い猫がですね、
はい、
自転車に乗って、妹のマロン、
マロンちゃん、
マロンちゃんがいるんですけど、はい、マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんですよ。
へ
え、はい、でそのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
はい、
その時間ですよね。
確かに
時間をこう気にしながら、
時間制限がありながら、
はい、
ただこう交通安全を守りながら、
そうなんです。
あ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
高いんですよ。
急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
はい、
交通安全守り、ね、こう慎重になるのはいいけど、そうすると間に合わないし。
おっしゃる通りです。
ちゃんとじゃあゲーム性も兼ね備えて、学ぶだけじゃなくて楽しみながら、気づいたら交通ルールを、ま、学べてるよみたいな。
もう本当にその通りなんです。
これが一番いいですよね。
そうですね。
実際の、あ、すみません、
はい、どうぞ。
実際の交通ルールどのぐらい反映されてるんですか。
あ、でも一番は、信号ですね。
あ、信号、
はい、信号をこう守るっていうところなんですけど、
はい、
そこの判断っていうのはゲームのそのコントローラーを使って、
はい、
やっぱり自分のその手で、
うん、
反応して操作することになるので、
はい、
まあ、その部分に関しては結構ね、シビアなところがあります。
いや、そうですよね、
はい、
いや、そうかね、隣で、ね、お母様お父様をね見られてると、ね、親の勉強にもなりますしね。
いや、そうなんです。本当に良かったなって思ったのがですね、はい、保護者の方、お父さんお母さんが、
はい、
信号赤だから止まってとかね、
うん、
で、まあ、 ね、ちょっとこう間違ってたりするのが、はい、黄色信号は行ってもいいよとかね。
あ、はい、確かに。
で後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
はい、
あのゲーム終わった後にこう歩いて帰られる時にね、
はい、
その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
はい、
なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして。
確かに、
うん、お子さんだけその教室を受けて、
はい、
でおそらく家に帰ってなんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、
うん、
あそうなのよかったねみたいな、
うん、
気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、
うん、
実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうあのことをそこで共有してるんで、
はい、
その後もねあの帰ってからもうお話とかされてたら、まあ、すごいねあの効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
うん、家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
いいですよね本当に。普通はなんかまあねあんまりゲームやりすぎたらダメなんでゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱり、ね、そこに関してはこう理解いただいて、
はい、
一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、
うん、
交通安全をこう作っていくっていうんですかね、
うん、
そういう時間にあのなっているのが本当にこう私も見ていて、
うん、
あのよかったなってすごい感じる部分ですね。
うん、いや作ってよかったですね、うん、これは。
いや本当にね、
うん、
よかったです。
いやそうですね。今、はい、ちなみにこれをこう利用できるのは寝屋川ドライビングスクールのみ。
そうなんです。
うん、
で私たちがもう本当にご依頼があったら、
はい、
あの出向いて行かせていただいて、
はい、
実際に交通安全教室を。
はい。
させていただくっていうことで今展開をしているところです。
出張可能なんですか？
可能です。
へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、
はい、
あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
はい、
あの全然できるんです。
なるほど、はい、じゃあまあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、
はい、
体験できますよと。
はい、
も
う今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、
はい、
デビューが8月なので、
はい、
その後から、まあ、イベントなんかでもこうさせていただいて、
はい、
で地域でこう展開をしているんですけど、
うん、
もうぜひですね、もう言ったら全国で、
はい、
あの声がかかれば、
はい、
あの交通安全のこうお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
いや本当ですね、だから今後全国的に展開することができれば、
はい、
楽しくね子どもたちが交通安全学べますから、
はい、そうなんですよね。
いやいいですね。
いや本当に説明そのなくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ。
はいはい、
本当に、
うん、
あの積極的にこう参加して、はい、お子さんがみんな学んでくれるので、
はい、
その後私がその、まあ、公表といいますか信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くともうかなり大きな声で、
うん、
止まるとかで自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかね、
うん、
まあ、すごいどういうんですかね、
いいですね、
もう 目がなんかね輝いて
もうキラキラと、
はい、もう本当にあのやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
はい、
おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
そうなんですね、
うん、しんどいんかなっていうのが私もあの当然過去にやってきたので、
はい、
感じることはあったんですけど、
うん、
もう全然違いますね。
そうなんだ。いやめちゃくちゃ気になります。
あっという間に30分終わるんで、30分ぐらいで大体やるんですけど、
はい、
本当にあっという間に終わるんで、
はい、そうなんですか、
はい、
その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか？
あでもあの私たちの寝屋川ドライビングスクールの、
はい、
あのサイトの方で、
はい、
そのブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事を こう上げさせていただいているので、
はい、
ちょっとねデモ画面っていうことではないんですけど、
はい、
どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
はい、
画面ゲーム画面のスクショをこう貼らせていただいて、
うん、見ることができる、
はい、
おじゃあ詳しくはネアガドライビングスクールで検索という感じですね。
そうですね。
わあ、わかりました、
はい、
ありがとうございます。
いえ、
ね、今後は全国展開もしていきたいというところですね。
もうぜひですね、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にですね、
はい、
ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
ありがとうございます。まあ、本当にあの交通安全っていうのは、学校とか、まあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています。
はい、うん、
まあ、あの多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
はい、
本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますので、そのお子さんがね安全に、自転車運転する、あるいは安全にこう、道を歩くというためにもですね、ぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますので、もうぜひあの走れメロンに、ご興味ございましたら、あの寝屋川ドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。
はい、今日はですねお電話でお話をお伺いしました寝屋川ドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた、何か機会がありましたらぜひね寝屋川ドライビングスクールでリスナーの方チェックしてみてください。はい、といったところでですね、自動車教習所が作った交通安全ゲーム走れメロンですね、楽しみながら交通ルールを学べるというね新しい取り組みのお話でした。詳しくはですね、何度も、言いますけれども寝屋川ドライビングスクールでね検索してみてください。はい、といったところでじゃあね1曲車でねドライビングスクールのね交通安全の曲、ぽい曲をね選んでみたんでお届けしましょう。ソールドアウトでドリームドライブ。
自由という名の忘れの旅。 にあった夢、終わった恋の話、泣いた互いに肩を取った、顔を上げればそんな仲間が、あの地平線の向こうに俺たちの未来がある気がする。そしてそこまでたどり着いたら、また夢の続きを話せばいい。
台風や大雨が増えるこの季節、いざという時の備えはできていますか？水、食料、懐中電灯、そしてラジオも大切な情報源です。日頃の備えであなたと家族を守りましょう。もしもに備えて日頃から準備を。金沢シーサイド FM からのお知らせでした。
ジーヤ、魚群探知機が欲しいわ。
なんなりと。
船の電気が壊れたわよ。
なんなりと。
じいや、レーダーも欲しいの。
はい、なんなりと。
なんでもやるのね。
株式会社イエローシッププロモーションは、ボートユーザーが安心して豊かなマリンライフを過ごせるよう全力でサポートします。船のことならお任せ。
時刻は午後4時48分です。金沢移動生放送でお送りしております。パーソナリティ池村翼です。お届けした曲、ソールドアウトでドリームドライブでした。といったところでですね、この時間、大阪からの電話中継ということでいかがでしたでしょうか。寝屋川市は僕も行ったことないんですけどね、まあ、でも面白いですね。教習所が開発した交通安全ゲームということなんで、気になる方はね、寝屋川ドライビングスクールで検索していただければなと思います。はい、といったところで、この時間のラスト、平沢麻耶で Here I Am ですね。この曲を聴きながらのお別れになります。この後の時間、僕と大河内彩さんの金沢ワイド、今日はどうなることやら。もう早速ですね、なんか残念な大河内さんがさっき出ちゃったんでね、さっきお話、それの話もねできればいいかなと思いますけれどもね、うっかり大河内彩さんお楽しみにしてください。はい、といったところで、またこの時間の金沢ワイド、木村翼がお送りいたしました。お会いしましょう。さよなら。
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
金沢クルー金沢アークのご紹介です。マガジン236の最新号よりこの時間金沢クルーを2件ご紹介いたします。31ページからです。1件目、ラーメン浜港六浦店。名前の由来は横浜に貢献を。2024年2月29日ニンニクの日にオープンしました。近隣の方々が手軽にお腹いっぱいになり、明日も頑張れそうと思えるような一杯のラーメンを提供します。明日の活力は浜港のラーメンで、小さな幸せのお手伝いをします。学生さん大歓迎。ニンニク入れますか？電話番号が、失礼いたしました、営業時間午前11時から午後10時まで、不定休です。臨時休業は店頭または X、インスタグラムで告知しております。他にもですね、限定トッピングの情報だったり、限定メニュー、期間限定メニューの情報、SNS でね、発信しておりますので、ラーメン浜港のインスタグラム、SNS、ぜひフォローチェックしてください。住所が横浜市金沢区六浦東 1-1-5、ラーメン浜港六浦店でした。続きまして、ブラッスリー236。2025年10月オープン。地産地消にこだわる金沢区のカジュアルフレンチ、ブラッスリー236。地元食材を使った生産者の顔が見える料理と、こだわりブリュワリーのクラフトビール、気軽に楽しめるグラスワインが自慢。金沢区の海と山を感じる一皿をぜひ。営業時間、ランチ午前11時30分から午後2時30分まで。ディナーが午後5時から午後10時まで。水曜日定休日です。住所が横浜市金沢区富岡東 5-14-17、 第二吉川ビルの1階となっております。ブラッスリー236でした。以上、この時間金沢クルーを2件ご紹介いたしました。引き続き金沢シーサイド FM でお楽しみください。
Stay tuned to Kanazawa Seaside FM.